面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策、模擬面接や添削などのサービスについて詳細を掲載しております。ぜひご覧ください。今日も初級編面接の基本はちょっとお休みをして、ネガティブな履歴があるような人、まあそういった場合にどうするのかということをお話しようと考えています。テーマは問題はネガティブな履歴ではなく自分自身の向き合い方であるということです。どんな人にもね、弱みというのはあるもんですけれども、特に面接選考でマイナスに作用しそうな弱みがあるというような場合はね、まあ不安な気持ちでいっぱいになるということになると思います。で、特に履歴に関することというのは客観的な事実でアレンジも効かないものですから、不利になることを避けられないと考えるのは自然なことだと思います。例えばニートの期間が長かった、離職期間が長かったとかですね、短期間での転職が多い、あるいは新卒の人であればね、学生生活でサークルもアルバイトもしていないとか留年してるなどね、まあ書き換えることができない過去について不利に扱われることを心配してしまうというのはね、無理ないと思います。まあとはいえね、まあ今お話ししたような事情っていうのは、まあ単にネガティブに受け止める人事の割合が高いということであって、まあ必ず客観的な弱みとなるということを意味するわけではないので、まあちょっと注意してください。で、まあこういったね、まあ履歴を見たとき、まあ人事が履歴書を見たり、まあ職務経歴書を見たりね、そういったときに、今お話したような履歴についてはね、人事っていうのは敏感に反応します。まあ学歴欄、まあニートだったとかそういうことを書いてあるわけではないにしても、学歴欄とか職歴欄の年月の記載を見て経緯を把握していく中でね、人事は、あ、ここはなんか不自然だなとか、あ、ここになんかブランクがあるなっていうふうなことは必ず見つけます。まあ、ですから履歴を見てね、これは何だろうっていうふうなものはと思うだろうということは確実だと考えていいと思います。ただその履歴のみを持って不採用にするという決断をすることはあんまりないと思います。もしね、履歴自体が問題なのであれば、書類選考で切られてる、まあ、弾かれてるというふうに思います。ではこの弱みとなる履歴についてね、どのように考えておけばいいのかについてお話しようと思います。まずね、なぜそうなったのかを考えるということが大事だというお話をします。弱みとなる履歴が生じた理由っていうのは様々だと思います。まあ、何かやむを得ない事情がねあった場合、まあ、例えば健康上の問題とか、家庭とか経済的な事情とか、自分の力だけではどうしようもならないような事情によるものであることもあると思います。まあ、あるいは当時の判断としてはそれが良いと考えたけれど、後で後悔したというふうな場合もあるかもしれませんね。また、まあ、特に深く考えず流れに身を任せていたというようなこともあると思います。で、このうちね、避けられないような事情があったような場合は、まあ、それを面接で述べることにね、まあ、差し障りがないような内容であればありのまま説明すればいいと思いますけれども、それ以外についてはどう考えればいいのかですよね。で、ご自身がこの履歴は不利だなというふうに今感じてるわけですから、まあその時ね、本当は何を選択するべきだったんだろう、どう行動するべきだったのかについて一定の考えがね、現在はあるはずです。で、それはまあ日常的にはね、漠然とした後悔のようなものかもしれませんけれども、面接に臨むにあたっては意識的に自己分析の対象にする必要があります。で、このどう考え、なぜそうなったのか考えるということのに関してですね、もしね、現在の自分から見て誤った選択とか誤った行動をしたのだというふうに考えているのであれば、なんでそのような選択行動をしたのかとか、 なぜするべき行動をしなかったのかなど、当時の自分を客観的に分析するということが必要になります。その上で、では今の自分だったらどうしたのかを考えるわけです。誤った選択とかね、誤った行動とかっていうのをしない人間はいません。ですから、誤り自体が問題というわけではないんです。しかし誤りを認めた上で、その後どう考えるのか、自分をどう変えるのかは、その人がどんな人なのかを構成する重要な要素になります。で、一見ネガティブに見える履歴があるにもかかわらず人事が面接に呼ぶというのはですね、その履歴の原因を確認して、その人がその事実とどう向き合って現在の自分を形作っているのかを見極めたいからなんですね。一見マイナスに見える履歴であっても、それへの向き合い方によってはポテンシャルはありそうだとか、自己変革できる力があるとか、一緒に働いて応援したいなと思うような人かもしれない、そんな期待をね持っているということなんですね。じゃあちょっと具体的にね、まあ、さっきのちょっと不利になりそうな履歴についてお話してみようと思いますけれども、一つ目の具体例としてはね、大学生でサークルもアルバイトもしなかったっていうふうな場合ですよね。で、例えば大学時代サークルもアルバイトもしなかったっていう人はね、まあ、多くの人はねサークルに入ったりアルバイトしたりしてるわけですから、なぜ他の人と同じような行動を取らなかったのか、その理由を考えてみましょう。別に立派な理由である必要はありません。大学にはね勉強しに行ったのでサークルは必要ないと思ったということとか、まあ、特にやりたいサークルが見つからなかったとかですね、まあ、新刊のねイベントとかに行ってもどこに行っても慣れ合った関係ばかりが目について、自分には必要ないと思ったとかね、そういう理由でも構いません。まあ、アルバイトについてもね、特にお金に不自由していなかったので必要性を感じなかったとかですね、やってみたいと思うような仕事がなかったっていうような理由でもいいんですね。まあ、あるいはね、また例えば推し活に集中したいからアルバイトやサークルもねやらなかったとかね、そういうこともあるかもしれませんよね。まあ、そういったね、それが当時の正直な考えなのであれば、まずはそれを受け止めてみてください。で、その上で現在の自分から見て、それをどう評価するのかを考えてみましょう。まあ、人一倍勉強に力を入れて後悔はないっていうふうな人もいるかもしれませんけれども、思ったほど勉強に熱中できずに中途半端に終わって後悔してるとかですね、実際にはサークルが楽しそうだなと感じて羨ましく感じることも結構あったとかですね、決めつけずにもっといろんな人と関わればよかったというふうに考えている人もいるでしょう。まあ、またアルバイトはねお金のためだけではなく、社会勉強としてやっておけばよかったなと後悔しているというふうなこともあるかもしれません。まあ、そうであれば、この後悔を正直に言葉にすべきだと思います。当時はこう考えていたけれども、まあ、少し時が経つと実際には違ってた、後悔してるということをまずは率直に伝えれば良いのだと思います。その上で今後はこうしていきたい、あるいはこのように行動を変えていくということを伝えればいいわけです。じゃあ2つ目の、ね、例ですけども、例えばニートの期間が長かったっていうふうな場合ですよね。で、こういう人は特にご自分のね履歴に不利を強く感じていることも多いと思います。ただね、まあ、過去は変えられないわけですから、その過去をどう受け止めるのかが大事ということです。で、ニート期間が長いっていうのは、履歴書ではね学校卒業後の長いブランクとか、あるいは会社退職後の長いブランクとして現れますけれども、人事は必ずこの点を確認してきます。この期間は何をしていたのですかといった質問がされるわけですけれども、多くの人はねこういった質問がされることを予想して回答をある程度準備していると思います。例えば、何々を目指してね勉強していたとか、自分の適性を見極めるためにいろいろと調べて考えていたとかですね、場合によっては家族の介護をしていたなんていう事情をね、事実とは違う事情をでっち上げるっていうようなこともあると思います。 で、こういった説明が全部ダメというわけではありませんけれども、まあ、そういった回答で、まあ、これが事実と異なる内容でね、本当に面接官が納得しているかどうかは怪しいところなんですよね。さっきのような回答で、例えば1年以上のブランクがある場合に、本当にそんな長い期間そんなことやってたのかなっていうふうに疑問を抱く面接官は多いと思います。まあとは言っても、しつこくね、本当に本当にみたいな感じで突っ込んでくる面接官っていうのは稀で、納得いかない答えをされたなっていう印象だけ残して次の質問に進む場合の方が現実には多いと思います。じゃあどうするのかっていうことですけれども、一概には言えませんけども、ニート期間とかね、そういう時期に、まあ、自分との対話を繰り返している人も多くて、まあ、それはね、他人に、まあ、普段は語るようなものではないにしても、現在のご自分の一部を作っているということも多いと思います。まあ、全てを正直に話すことは難しいかもしれませんけれども、当時の自分の悩みとか社会、世の中に対して引っかかっていたことなどを、まあ、少しソフトに表現しつつね、葛藤していたんだっていうことを伝えた方が良い場合があると私は考えています。何に悩んでいたのかとか、何に迷っていたのかとか、なぜ踏み出せずにいたのかといった正直な気持ちを織り交ぜながら、そこから現在の自分にどう変わっていったのかっていうことを伝えた方が面接官のね、納得度は高いと思います。現在は休職をしているわけですから、まあニートの時代の自分とはちょっと変わってると、その変化は何によってもたらされたのかっていうふうなことをね、きちんと説明するということですよね。で、まあそういった時期っていうのがね、まあ、つまずきなどであれば、そのつまずきをきちんと表現して、それをどう乗り越えたかを率直に説明することで、面接官は例えば深く考える人だなとか、自分を見つめて変えることができる人だなとか、あるいは特別な感性を持っている人というふうに思われる可能性も十分あると思います。まあ、もちろん、まあ、常にそれが成功するとは限りません。まあこれが通用する可能性があるのはね、応募者目線に立てる人事であるとか、度量の大きい企業風土とかの条件が必要かもしれません。ただ表面的な繕いで臨むよりは成功確率が高いというのが私の経験上の実感です。またね、実際の指導をさせていただくような場面では、面接官に与える印象を考えながら、まあ、表現を調整するなどしています。はい、で、不利に作用するようなね、しそうな履歴があるという人は、まあ、自分自身がハンディを負っているというふうに考えがちです。まあ、確かに社会っていうのはね、厳しいものですから、その履歴だけで採用しない企業や組織も中にはあるでしょう。でも書類選考を通過して面接に呼ばれてるという段階に至ってるのであれば、他の応募者と同じスタートラインに立ってるというふうに考えるべきです。で、問題は不利に見える履歴に自分がどう向き合っているのかなんですね。その向き合い方や今日に至るまでのプロセス、変化した現在の自分をしっかりアピールできれば、不利に見える履歴は決して不利なだけのものではなくなる可能性が十分あります。有能な人事というのは、現時点での人材価値だけではなくて、将来得られる人材価値についても見極めようとしています。つまり採用活動は将来への投資でもあるわけなんですよね。で、そこには人は成長するものであるというふうな考え方があって、それは過去や履歴への評価についても同じです。不利な履歴を不利なまま終わらせるのではなくて、自分の潜在的な可能性に結びつけるかどうか、結びつけることができるかどうかっていうのは、自分自身の過去との向き合い方次第ということなんですよね。で、お話の最後にね、不利な履歴がある人ほど正面突破を目指すべきだというお話をしようと思います。まあ、一見不利に見える履歴がある人は、ここを突っ込まれないといいなとか、どうやって差し障りのない説明をしようかなというふうに考えることが多いものです。 まあ、極端な場合はね、履歴の書き換えまで考える人もいますけれども、これは絶対やってはいけません。でもなんとかしのごうって考えてる人が多いわけなんですよね。まあ、しかし不利な履歴がある人ほど面接では正面突破を目指すべきだと私は考えています。過去の不都合な事実と自分自身が正面から向き合い評価し、現在の自分にどうつながっているのかを考える。場合によっては自分の中の非常に大切な部分とつながっていることもあるはずです。それをきちんと説明するということを考えてみてください。ネガティブなことを隠すのではなくて、それをしっかり受け止め前進していることを表現できれば、それはすでにネガティブな事情ではなくなるということなんですね。これで今日のお話は以上です。今日もお聞きいただきありがとうございました。